現在、長久手市は火災や救急出動など、長久手市の南に位置する日進市と東郷町、三好市は共同で設置した離散消防組合がこの消防業務を行っています。平成30年4月1日には、この離散消防組合に長久手市と豊明市が加わり、現在の消防署は離散消防本部長久手消防署として新たにスタートします。消防力の強化について、消防の広域化により、この地域は一つの大きな消防本部となります。火災や救急に出動する消防車や救急車の台数が増え、大きな消防力で災害対応することができます。また、それぞれの市町の境界に関係なく、災害現場に一番近い消防署から消防車や救急車を出動させるため、現場に到着する時間が短縮できます。その他にも消防の広域はたくさんメリットがあります。次は、住まいの防火兵庫川柳受賞作品をご紹介します。市民一人一人に住まいの防火について考えていただく。または、防炎碑をテーマとした兵庫川柳の募集を行いました。応募総数は157点で、審査の結果17点が入賞しました。テーマ消火器最優秀賞火の用心いつもおうちに消火器を南小学校6年生の坂井良太郎さんです。優秀賞は南小6年生の谷口小太郎さんです。一般の部テーマは防炎品最優秀賞防ぐ火事守る安心防炎品山野田の柴田紀子さんです。優秀賞は先達の中村雄二さんでした。平成29年度長久手市表彰感謝状市では市政の振興に寄与された方を表彰しています。受賞者は次の通りです。表彰地方自治の部青山勝二さん産業の部戸田芳子さん福祉の部青山和美さん飯田義彦さん、藤本美恵子さん、小島伊佐子さん、浅井愛子さん、伊藤真知子さん、山崎恵子さん。感謝状、地方自治の部、加藤清美さん、高田清さん、田中徹さん、教育文化の部、川本達也さん、福祉の部、坂上由美子さん、土方義信さん、水戸律子さん、百合草光雄さん、山田美幸さん、青山作一さん、陣野博史さん、保健衛生の部、青木慶吾さん、浅井誠一さん、新井北斗さん、寺西康弘さん、南谷義彦さん、西村邦弘さん、福井雅人さん、横井秀臣さん、遠藤和夫さん、祖父江良さん、田村のり子さん、服部努さん、三河健一郎さん、安心安全の部、与後春夫さん、スクールガイドボランティア、岩渕さん、長久手市南小学校区、防犯パトロール連合、東小安全パトロール、チョパト隊、大草支部、東小安全パトロール、チョパト隊、北熊支部、東小安全パトロール、チョパト隊、相模根元気会、東小安全パトロール、チョパト隊、前熊支部、ボランティアの部、金出川をきれいにする会。以上で平成29年度、長久手表彰感謝状の方をご紹介いたしました。リニモ総集ウォーキングが第2回が2月17日第3回が3月4日に行われます。ご興味のある方は経営企画課電話 56-0600 へお願いいたします。次は健康推進士からの お知らせです。正しいラジオ体操をご存知ですか？皆さんにとって身近なラジオ体操、正しいラジオ体操の仕方を本当にご存知ですか？一緒に楽しく実践して運動不足を解決しましょう。時は3月の1日木曜日、10時から11時半まで、場所は保健センター3階、会議室で行います。ご興味のある方は、健康推進課、電話 63-3300 へお願いします。シニアの広場からのお知らせです。介護保険、地域密着型施設など見学バスツアー。これは長寿課が行います。市内にある介護保険施設の見学を行います。実際に施設へ行き、見て、感じて、考える見学バスツアーです。時は2月24日土曜日1時半から4時半です。集合場所は市役所正面玄関前です。対象は市内在住の方先着20人。お申し込みは2月1日から16日まで長寿課窓口へお願いします。お電話も可能です。電話番号は 56-0613 です。生き生きクラブからのお知らせです。65歳以上の人を対象に、老人、憩いの家や地域の集会所で健康チェック、創作活動などを行っておりますが、これはお住まいの場所とかによりまして、日にち、場所が異なりますので、いらっしゃりたい方は、長寿課電話 56-0639 へお願いします。日時は2月の1日から28日まで行っております。スポーツガイド、入ヶ池体育館からスポーツイベントを一つお知らせいたします。第499回、歩け歩け運動、スポーツ推進委員と市ヶ洞小学校周辺を1時間程度歩きます。時は2月18日日曜日、7時集合。雨天の場合は25日になります。場所は市ヶ洞小学校グランド。コースの見どころは緑と共存する市街地です。体育協会主催のスポーツイベントは、グランドゴルフ冬の大会。これが2月21日水曜日、9時から。雨天の場合は28日、市民野球場で行われます。これらのお問い合わせは、入ヶ池体育館、電話 63-1000 です。
続いて、長久手市文化の家からのお知らせです。長久手フォレスト合唱団第14回定期演奏会、くつろいでジャパネスクです。時は4月22日日曜日、14時開場、14時半開演です。場所は森のホールにおいて。内容は、山田耕作さん、この道、歌、赤とんぼ、箱根八里は。そして、竹光徹さんの3つの映画音楽ほかです。前売りは、フレンズ会員一般ともに2000円、学生さんは1500円、当日券は一般学生ともに2500円となっています。全席自由です。未就学児の入場は不可となっております。もう一つは2018年長久手キッズプログラム家族で音楽を楽しもうでフレールバギウギライブ2018です。幅広い世代に絶大な人気を誇っている兄弟ピアノデュオ、レ・フレールによる親子向けの本格的なピアノコンサート。0歳から参加できて、赤ちゃんが泣いても大丈夫。長くて応援ソング、クーテシガーナの演奏もあるかも。時は5月3日木曜日祝日13時半開場14時開演です。場所は森のホールです。料金は前売り当日ともにフレンズ会員が3000円、 一般が3500円となっています。4歳から中学生は1500円です。なお3歳以下1名まで保護者の膝上は無料です。4歳以上または座席が必要な場合はチケットが必要です。全席指定となっています。文化の家発売中の公演を3つお知らせします。2月18日日曜日、ニューセンチュリーコーラス長久手第20回定期演奏会。3月15日木曜日及び16日金曜日、大人のためのクラシック教室3、音楽とミステリー。もう一つは3月23日金曜日、街中コンサートクラシック編です。以上、長久手市文化の家からのお知らせです。このお問い合わせ先は文化の家電話番号 61-3411 番までお願いします。続いてイベントのお知らせです。愛知医科大学長久手市連携事業サイエンスカフェ長久手健康科学サロンです。科学や健康のことで聞いてみたいことがあるが、誰に聞けばいいのだろうか、近くに大学があるが何を研究しているのだろうか、サイエンスカフェはそう思っておられる市民の方と大学の研究者がお茶を片手に科学・医学の楽しさを語り合い知っていただく場です。テーマは体内時計のお話です。愛知医科大学医学部教授の松淵悟先生がお話ししてくださいます。お世話人は愛知医科大学医学部教授の竹内康生さんです。人から単細胞生物まで多くの生物に約24時間周期の生物時計があります。これを制御する時計遺伝子の発見に対して昨年ノーベル医学生理学賞が与えられました。ここではさらに体内時計を生かした医学についてもお話しします。時は2月17日土曜日10時半から11時半です。場所は文化の家アトリウムにおいてです。料金は飲み物代として500円必要です。このお申し込みは2月15日木曜日までに長寿化窓口市、電話または市のホームページの申し込みフォームで申し込んでください。空席があれば当日申し込み可能です。このお問い合わせ先は長寿化電話 56-0639 番までお願いいたします。続いて2月みんなの掲示板から3つお知らせいたします。まずは社交ダンス教室について。介護予防として社交ダンスを楽しみませんか。ダンスを楽しみながら一石二鳥。時は2月の7日21日水曜日13時から15時まで。場所は県営長久手第2住宅1階集会場において。対象は男女各2名、初めての方、経験者の方も可能です。実行料は無料となっております。このお問い合わせ先は電話番号 080-3644-4577 番まで。担当は高橋さんです。日曜日祝日も可能となっています。お時間は9時から17時までにお願いいたします。続いてリフレッシュ創造会。日常生活のストレスで硬くなった体を自分自身でリラックスする方法を学びませんか。そして心身を癒しませんか。時は2月の8日木曜日18時から21時まで。場所は西庁舎3階和風会議室においてです。対象は先着25名となっています。料金は1回1000円となっています。内容は愛知学院大学心理学科教授の 吉川よしみ先生指導による動作法です。このお申し込みは090-8861-6349松本さん、もう一つは090-7686-1790川本さんまでお願いいたします。続いてアセンブル管弦楽団第7回定期演奏会についてです。長久手市での公演は3年ぶりの4回目です。私たちの演奏を聞きにぜひお越しください。時は3月18日日曜日13時半会場、14時開演です。場所は文化の家森のホールにおいて、内容は運命、和的、未完成です。料金は無料です。全席自由です。親子席エリアもご用意しております。このお問い合わせ先は電話 090-2130-6509 飯田さんまでお願いいたします。
次はお知らせコーナーです。こちらもイベントのお知らせ。第6回地域づくり講演会。長久手市では市民一人一人に立つ瀬がある町を目指すべく、地域の課題を地域住民が解決していくための仕組み作りを進めております。この講演会では市内で活躍されている山本磯子さんをお招きし、自らが取り組んでいることについてお話をいただきます。時は2月25日日曜日、10時から12時までです。場所はまちづくりセンター集会室です。2月16日金曜日までに立つ瀬があるかで、の窓口で電話の申し込みも受け付けております。もう一つ、まちせんカフェ、これは交流カフェとも言います。みんなで守る長久手の自然財産、川と湿地。2月17日土曜日、10時から11時半まで。場所はまちづくりセンター1階交流スペースです。内容は長久手の宝物、かなれ川と湿地、手を加えなければ失われてしまう美しい自然環境をみんなで大切にしたいですね。その魅力と保全についてお伝えいたします。ゲストは長久手湿地保存会水岡恵子さん。これらのお問い合わせ先は立つ瀬があるか 56-0602 までお願いいたします。次は区画整理課からです。公園西駅周辺土地区画整理事業保留地分譲の公開抽選があります。公園西駅周辺土地区画整理事業において公開抽選による保留地分譲を行います。詳細は保留地分譲公開抽選参加要項をご覧ください。時は3月4日日曜日10時から。場所は西庁舎3階学習室1、2です。申し込みは2月1日木曜日から16日金曜日までに、抽選参加申込書を区画整理課窓口へ提出してください。抽選参加申込書は区画整理課窓口または市のホームページからダウンロードしてください。これらの問い合わせ先は区画整理課56-0635までお願いいたします。図書館からのお知らせです。特別整理休館と貸し出し期間。図書館ではすべての所蔵資料を点検整理するために2月2日金曜日から2月16日金曜日まで休館します。これらの問い合わせ先は中央図書館 63-8006 までお願いいたします。次はドクターからあなたへ。東名古屋長久手 長久手市医師会からです。第14回東名古屋医師会市民公開講座を来る2月25日日曜日に文化の家で開催します。今回はとっておきの長久手紹介いたしますと題して、今回はとっておきの長久手を紹介しますと題して多くのゲストをお迎えします。第1部では長久手市長寿課から長久手市の認知症施策を中心に紹介されます。第2部では講演1、介護が必要になってもやりたいこと楽しむことを応援します、服部静子さん。講演2、我が子と丸ごと命の学校、看取りって何ですか、伊佐治千佳子さん。番外編として目から鱗の疲労対策、時藤春江さん。この3名から講演していただきます。また第3部では会場の皆さんと質疑応答時間を設けました。多くの方々のご参加を心待ちにしております。時は2月25日日曜日、13時30分開場、14時開演、文化の家風のホールで行われます。予約不要で参加費も無料となっております。これらの問い合わせ先は東名古屋医師会事務所0561-73-8730までお願いいたします。一平と一服ボリューム53、市長は長久手をどんな町にしたくて、そのために何に取り組もうとしているのか、その思いを市長の語り口でお伝えいたします。無駄なもの。職場にいる人は自分の身の回りにあるものを点検してみてください。きっと多くの職場は壁紙、机、ボールペンなど石油製品を中心に仕事するために必要な人工物に囲まれていることでしょう。職場においては生産性のないもの、成果につながらないものは無駄なものとして切り捨てられます。一方で自然には人間から見ると無駄なものがたくさんあります。綺麗なのにトゲがある花、触れるとかぶれてしまう漆の木、次から次へと生えてくる雑草、大人から見たらアリすらも無駄なものかもしれません。しかし自然は寛容で、互いを排除せず、そこにいていいよと譲り合って生きています。今私たちは日々の暮らしまでも無駄なものは切り捨てろという職場の価値観になってはいないでしょうか。桜は美しいと思っても、その後に発生する毛虫は許せなかったり、もみじは美しいと思っても、目の前の落ち葉はゴミだと思ったり、思ってしまったり、生きていく上では意見の違いがあって当たり前なのに、白黒をはっきりさせることがいいという風潮があるような気がしてなりません。自分にとって無駄なもの、役に立たないものを切り捨てる考え方が不寛容な社会を作り出しています。その一つの例が神奈川県相模原市で起きた障害者施設殺傷事件ではないでしょうか。折り合いをつけることを学ぶ機会も減ってしまいました。折り合いをつけるということは10のうち互いに5と5まで進むことではありません。相手が3しか進めなかったら、もう一方は7まで歩み寄ることです。しかし私は7やったのに相手は3しかやってくれないと不満に感じる人が多いように思います。多世代で暮らすことが多かった時代は、嫁姑の問題、子守など日々の生活で起こる煩わしいことを通じ、互いに折り合いをつけることを学んできました。しかし 最近はいろいろなことが起きると、料金を支払うことでサービスとして提供してもらえるようになりました。料金を支払っているから、折り合いをつける必要はなく、自分の要望を強く言うことができます。今、高齢の方から、子供に迷惑をかけたくないから、老人施設に入居したいという話をよく聞きますが、それではますます次の世代が折り合いをつけることを学ぶ機会が少なくなってしまいます。日本中で人口が減り、これまで通りの行政サービスや介護サービスを提供することが難しい時代がやってきます。私たちは無駄なものも受け入れ、折り合いをつけることを学び、家族同士、地域同士が文句を言ったり、文句を言われたりすることを互いに受け入れていくことが必要な時代がやってきたと感じています。以上で一平と一服を終わります。では最後に統計情報をお伝えします。人口は平成30年1月1日現在で総人口が57,370人、23人の増加です。このうち男性は 28,486人、3人減りました。女性は 28,884人、26人増加いたしました。世帯数は 23,292世帯、24世帯減りました。月間の移動数、これは12月になりますが、転入は254名、転出は251名、出生は49名、死亡は29名。救急火災発生状況、12月は救急が180件、29年の累計では2000件、火災は0件でした。交通事故、12月死亡が1名、重症はありません。軽症が31人となっております。犯罪状況、これは12月、刑法犯が31件、うち侵入等が7件となっております。以上で、広報長くて2月号を終わります。一番寒い2月、この1ヶ月をどうぞ無理せずお過ごしください。弥生3月は目の前です。では来月まで、さようなら。